はい、それではですね、今日は列王記の第一、8章だけをですね、この学んでいきたいと思いますけれども、ここでの、メッセージの題はへり下る祈りです。へり下る祈り、この前は神殿の中身を見ていきましたけれども、この神殿をこの作ってですね、そしてこの8章のところではこの神殿を神様に捧げる、その、まあ、式典というか、が行われるんですけれども、その中でですね、ソロモンが長い祈りをしています。そして、まあ、この前はですね、ソロモンがすごくこう栄華がありきらびやかで、このなんていうのかな、世の思い煩いがあるという話をしましたけれども、まあ、それはですね、その彼の一面で晩年にそれがはっきりと現れてくるんですが、まあ、でもこの8章からですね、彼が本当に神様を愛しているというのが分かるようなですねところを見ていきますけれども、それでは8章の1節2節を読みます。その時ソロモンはイスラエルの長老たちおよびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムのソロモン王のもとに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであった。イスラエルのすべての人々はエタニムの月、すなわち第七の新月の祭りにソロモン王のもとに集まったとあります。このイスラエルの人たちを全員ですね、ここに集めました。その理由がですね、ダビデの町シオンから神殿の丘に主の契約の箱をまず運ぶわけなんですね。ダビデのところに、この町のところに、このダビデがですね、この契約の箱をこの持ってきたということをですね、第2サムエル記のところで私たち学びましたけれども、そこから神殿の丘へと運ぶわけです。で、時が第7の新月の祭り、エタニムの月であるというふうに書いてありますが、前回の学び6章の最後のところに、主の神殿が建てられたのが第8の月にと書いてあるんですね。つまりここで第7にそれが行われていたということはほとんどもう完成していてですね、ある意味でこの式典を、この儀式を行うことによって、祭りを行うことによって完成というふうに考えていたのかもしれません。そしてここはちょうどカリオの祭りの時です。だいたい9月終わり10月ぐらいですね、カリオの祭りの時にここで彼らが集まっていますね。こうしてイスラエルの長老全員が到着したところで、祭司たちは箱を担い、主の箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具とを運び上った。これらのものを祭司たちとレビ人たちが運び上ったとありますね。契約の箱とともにですね、この聖なる用具、祭具を運び上りました。ソロモン王、そして彼のところに集まったイスラエルの全会衆が彼と共に箱の前に行き、羊や牛を生贄として捧げたが、その数があまりに多くて数えることも調べることもできなかったとあります。以前ダビデがオベデエドムの家から契約の箱を運び出す時ですね、その時にもレビ人がその箱を担いで6歩歩いたら、次にダビデが肥えた牛を生贄として捧げる、7歩目ですね、すごいもう、途方もなくですね、時間がかかるようなことをダビデは行っていたんですけれども、それだけ神様に礼拝を捧げていた、この契約の箱 を通して神に礼拝を捧げていたことがわかります。そしてソロモンも同じようにして、この生贄を捧げながら今契約の箱を登っているわけなんですけれども、このソロモンに特徴的なのはこのその数があまりにも多くて数えることも調べることもできなかったと。前回もですね、聖堂のところでこの用具があまりにも多かったので、みんなそれらを測らないままにしておいた聖堂の重さは測られなかったと言ってですね、それだけ多くの、もう本当にあまりにも多くの富がこのあったということがわかるわけですね。私たちもイエス・キリストによって計り知れない富が与えられているということがですね、このエペソ人への手紙に書いてありますけれども、そのようなこう飛んでいる姿を今ここで見ることができます。そして6節です。 それから祭司たちは主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂である至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。この至聖所のケルビム、前回学んだところに出てきましたが、もうすでにですね、この、贖いの蓋のケルビムではなくて、その特別な大きな翼を持ったケルビム、翼の片方がゴキュビトと書いてありましたから、だいたい、2メートル25ですかね。で、両方合わせると10キュビトで4メートル50、ぐらいのですね、ものすごく大きなこのケルビムがいたんです。そのケルビムの、2つのケルビムの間に、今この至聖所、契約の箱が置かれます。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。ですからこの棒をですね、刺したままにしておきなさいという、この幕屋においての指示、神様の命令がありましたけども、同じようにですね、ここでそのままつけておいたわけですね。で、面白いのはですね、ここで、それは今日までそこにあるというふうに書いてありますから、つまり、この列王記が書かれたのがですね、バビロンによって、この、神殿が破壊されるその前にこれが書かれたということがわかります。で、箱の中には2枚の石の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトの地から出てきた時、主が彼らと契約を結ばれた時にモーセがホリブでそこに納めたものであるとあります。箱の中に実は以前はもう二つ入ってました。覚えてるでしょうかね。マナが入った壺が入ってたんですね。イスラエルがアラノの旅をしていた時に、神が天からのパンを日ごとにお与えになりました。そのことを記念するためにマナの壺をですね、マナを入れた壺をその中に、この主の箱のところに入れなさいということをですね、主が命じられたわけなんです。もう一つはアロンの杖です。アロンの杖、コラが逆らった、レビ人のコラが逆らってコラが裁かれた後に、イスラエルの人たちはなおもですね、アロンとモーセに対して盾ついて、それでこの人々がどんどん死んでいくところで、アロンが火皿を持っていき、火鉢を持っていき、それで、これが贖いとして働いて作用して、そこで裁きがなくなったわけなんですけども、それだけアロンが祭司であるかどうかということが試されたわけなんですね。そこで神様は、それでは十二部族一人一人頭を連れてきなさい、十二人の男たちが連れてこられたわけで、レビ族にはアロンが選ばれたわけです。だからもう全部平行線ですね。で、その中でこの杖をですね、自分の名前を書いた杖をですね、この主の箱の前に置いたら、アロンの杖だけが、アーモンドの芽が吹き出て、そして、花が咲き、そして実も結ばれたわけなんですね。それによってアロンが祭司であるということを神様が人々の前にお示しになったわけですけど、この2つはなくなっているんですね。この時点ではなんでなくなったのかわからないんですけれども、一時的に神様が発するためにそれを、置いておられたのかもしれないけれども、大事なのは契約の箱の主な役割っていうのは契約の石の板なんですね。そのモーセを通した契約が結ばれた、その契約が大事であって、そしてその契約の箱を運んでくるということは、神とのモーセを通しての契約、シナイ山での契約を、この結び、それを自分たちも受け継ぐんだということをですね、ここでソロモンは明らかにしていくわけなんですね。祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が宮に、主の宮に満ちたからである。栄光の雲が宮に満ちて、ゴスペルというかプレイズの中にもありますけれども、素晴らしいですね。これはですね、よくシェキナの栄光と言います。主がそこに現れているという意味での栄光です。シェキナですね。主は雲の柱、また火の柱として、イスラエルの民と共にいてくださいました。このアラノの旅をしている時にそうでしたけれども、そして、モーセが、この、 十戒を神様がお与えになる時にも神様は黒雲で、またこの稲妻とかですね、火を持って現れて、そしてモーセが40日40夜ですね、シナイ山のところで神様とお話をする時に、そこでも雲がですね、そこを包んでいたということが書かれています。で、幕屋が作られました。出エジプト記の一番最後のところに書いてあるんですけれども、そこにですね、同じように、こう書いてあります。雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕には入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が宮に満ちていたからである。そっくりなことが今ここで起こっているわけなんですね。主が今ここに臨在してくださって共におられるということを、このような栄光の雲としてここで見ることができるわけなんです。それを見たソロモンが次のような面白い興味深い発言をしています。その時ソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこで私はあなたの治めになる宮を、あなたが常しえにお住みになるところを確かに建てました。主が暗闇の中に住んでいるという言葉です。主が光の中に住んでいるっていうふうに言えば、なんかそのまま通るんですけれども、暗闇の中に住むというふうに書いてあるんですね。まあ、これはですね、物理的に雲がそこを立ち込めていたので暗くなったということも考えられるんですが、私はそれ以上の意味があると思います。イザヤ書にですね、メシアが来られる予言が、まあ、たくさんあるわけですけれども、その中でガリラヤの地域に主が現れることが書かれています。そこでの箇所をですね、ちょっと読んでみますね。9章の2節ですが、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。暗闇の中に生きた者たちのところに主が住んでくださったわけなんですね。ここはとっても大事です。神様のことを理解するときにですね、私たちは本当に知っておかなければいけないのは、主が世に来られた。その世というのは神に反抗するですね、そのもう全体的なものですよ。世を救うために来られたのであり、裁くためではない。で、世が裁かれるんであれば、それはすでにもう御子の名を信じないので裁かれているんだというヨハネの福音書の3章のニコデモとの会話の後にですね、この書いてあります。闇の中に生きておられる。そして闇の中で住んでご自分のことを表してくださる。もう聖書全体を読むとそうだと思うんですね。前話したことあるでしょうか。私が初めて聖書物語っていうのを岩波ジュニア新書でですね、姉がミッション系の大学、中学校行ってたものですから、彼女がですね、持って帰ってき、使っていたその複読本をですね、読んだんですけども、いや、これは文部省で、文部省の検定でもうダメになっちゃうなとかって思ったんですね。赤裸々、殺人がある、漱石見てください。殺人から始まりますね。そして、このもう暴虐に満ちてノアの箱舟があり、その後も赤裸々な話がたくさんできていきます。暗闇ですけれども、その中の真ん中に、ど真ん中にイエス様が来られて、そしてその光となってくださったわけなんですね。そして、このように話したソロモンは14節で、それから王は振り向いてイスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。この神殿の方を見ていたソロモンはですね、振り返って後ろの方の庭のところにいるイスラエルの集団に対して、この今振り向いて祝福するんですね。それで全集団起立しました。彼は言った。イスラエルの神、主は褒むべきかな。主は御口をもって私の父ダビデに語り、御手をもってこれを成し遂げて言われた。主がダビデに語って約束を今こうやって与えられて、私興味深いなと思ったら、御口で語って御手をもって成し遂げた。語るだけではなくて、ご自分でそれをことを行ってくださるということですね。御霊によって始まったあなた方がなぜ肉によってそれを完成させようとするのですかと、パウロはガラテヤ人たちに 話したわけなんですけど、私たちがとかく犯してしまう過ちがこの自分たちで成し遂げようとすることですね。アブラハムがこの子供が生まれない、サラから生まれないということで、サラの言うことを聞いてですね、ハガルを自分のこのハガルを通してこう産んだわけですけど、それは自分の手で成し遂げようとしたけれども、主がご自分が言われたことを主が成し遂げるわけですね。それで私の民イスラエルをエジプトから連れ出した日から、この方、私は私の名を置く宮を建てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばなかった。私はダビデを選び、私の民イスラエルの上に建てた。この自分が宮、自分の名、あの自分のための宮をですね、神様は、建てなさいということは言われなかったんですね。選ぶこともなさらなかったけれども、神はダビデは選んでいたわけですね。イスラエルの王として選んでおられたわけなんです。で、このダビデがですね、神殿を作りたいという願いを持っていたから、神様がその選んだ、神の選びのゆえに、ダビデを選んだ選びのゆえに、この神殿をですね、固く立たせるということをですね、約束してくださるわけですね。それでご覧ください、17節です。それで私の父ダビデはイスラエルの神主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが主は私の父ダビデにこうおせられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたために、あなたはよくやった。あなたは確かにそう心がけていた。しかしあなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のために宮を建てると言ってですね、ダビデは戦っている人でした。まだその国がですね、不安定な状態けれども、ダビデは戦って敵を制圧することができ、それで王国が平安の中でですね、平和のうちに確立することができたわけです。で、その平和の人であるソロモンがですね、今この宮を建てるにふさわしい人となるわけなんですね。主はお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座に着いた。そしてイスラエルの神主の名のためにこの宮を建て、主の契約が収められている箱のためにそこに一つの場所を設けた。その契約は、主が私たちの先祖をエジプトの地から連れ出された時に彼らと結ばれたものである。まずソロモンはですね、この主の名のために、主が中心であり、またダビデ、自分の功績ではなく、ダビデ、父ダビデのゆえにですね、このように神殿を建てたということを、言って、本当に正確にですね、自分をへり下させているというか、あるべきところに自分を置いていますね。そして次にですね、今ここで書かれていたのは、契約の箱、契約が、この結ばれていたものがあるんだよということをですね、彼は強調しています。で、これからずっと読んでいくところでも、この契約っていうのを強調していきますけれども、ソロモンはイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、今聖堂の祭壇のところにね、その前のところにですね、歴代史見ると分かるんですけれど、プラットフォーム、この台みたいなのを作ってるんですね。で、そこに立って、そしてですね、今度はその集団の祭壇のところで、この両手をですね、天に差し伸べて、これから祈ります、言ったと書いてありますね。これが昔の聖書の時の祈りの姿勢です。私たちは目をつむって、頭を垂れて、手を組んで祈りますけれども、手を組まない時もある。でも大抵目をつむって頭を垂れてなんですが、昔はひざまずき、そして両手をですね、手にこう上げて祈るわけなんですね。で、これはですね、もう神様、あなたが言われることを全部受け入れます、というこの神様が言われることがなりますようにというへりくだった姿でありますね。イスラエルの神主、上は天、下は地にもあなたのような、神は他にありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し契約と愛を守られる方です。イスラエルの神以外にあなたのような神はいないですね。他にも神殿がたくさんありました。異教の神々の神殿はたくさんあるんです。で、同じように神殿を建てたんですけれども、あなたのような方はいませんよですね。それを区別してるわけですね。そして それはなんで神様が区別されるべきお方なのか、独自のお方なのかと言いますと、その天と地を創造されたということもありますけれども、契約と愛を守られるんだ。契約を持っておられる、約束を果たし、真実に尽くしてくださる方なんだよと言うんですね。私たちもそのような神様をもっともっと心から体験的に知っていきたいと思いますけれども、あなたは約束されたことをあなたのしもべ私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口をもって語られました。また御手をもってこれを今日のように成し遂げられました。契約を守られる方であって、約束もですね、このようにして守ってくださった。それで今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、もしあなたの子孫がその道を守り私の前に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく人が私の前からは立たれないと仰せられたことをダビデのために守ってください。今イスラエルの神、どうかあなたのしもべ私の父ダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。ソロモンが今祈っているのはですね、王座が固く立てられるようにということなんですが、これはですね、自分勝手な願いではなく、主ご自身がですね、そのように約束してくださって、その言葉をしっかりと固く立ててくださいということを今お祈りしているわけですね。27節を見てください。それにしても神は果たして地の上に住まわれるのでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことですとあります。非常に大切な御言葉だと私は思いますし、神殿のことを理解するときにとっても大事な言葉だと思います。先ほど話したように異教の神々のこの神殿があり、装飾はですね、ソロモンが作った神殿も素晴らしいんですけれども、それよりももっと艶やかな、このケバケバしいものだったと言われていますけれども、それはなぜか、その中に神が入ってるからなんですね。でもソロモンはこの神殿を作っている時にそんな愚かなことをしていないということは彼は分かってたんです。天も天の天もあなたをお入れすることはできないんだよと言ってるんですね。天文学において宇宙の大きさが計測されているみたいですけれども、技術が発達することにですね、どんどんどんどんですね、大きくなってるみたいなんですね。だからちゃん、大きくなってるのはあれ宇宙じゃないや、星の数かな。ちょっと忘れたんですけど、いずれにしても、文字通り天文学的な数字なわけですね。でも神様にとってはですね、もうこんな風にやって、手をちょっと広げてですね、こんくらいの大きさだねとこう言われるようなものすごく大きな方なわけで、無限大のお方ですね。だからまして私の建てたこの宮などなおさらのことです。この中に入れることなんかできるわけがありませんということを言っています。で、何のためか、これは主にあって祈りが聞かれるため、祈るためなんだということを延々とこれからソロモンが話していくんですね。主との関係をですね、この深めるその手段としての神殿をですね、今彼はここで願い求めていきます。私たちがこのような異教の神々と同じようなですね、この間違いをしてしまうんですけど、それはですね、英語でよく言われるのは put God in a box ですね、箱の中に神を入れてしまうという言葉がありますが、私たちの理解できる手法ですね、テクニックですね、方法、いろんなものによって神様を自分の理解できる箱の中に閉じ込めてしまうという言葉なんですね、この英語の言葉ですけども、それをここで行ってしまうというですね、過ちをよく犯してしまいますけれども、イザヤが、言いました。 神様の言葉はですね、私の道はあなたの道と異なり、私の思いはあなたの道よりも高いんだよと異なってですね、そしてあなた私の思いがあなたの思いよりも高くて、そして私の道も高いんだと。使徒の働きを見ますと、使徒たちの思惑とは正反対の方向でその働きが行われている。聖霊がそのように促しておられるんですね。よく見ます。例えば、このステパノが殉教してですね、そして彼らはその殉教を免れるためにエルサレムから離れてユダヤサマリア地域へと行って、でそこでピリポがですね、宣教伝道の働きを行ったサマリアのところでってありますけれども、イエス様があなた方は聖霊が望まれると力を受けて、そして私の証人になるとですね、エルサレムから始まってユダヤサマリアとおっしゃられたわけなんですよね。でも殉教によって迫害によって誰がですね聖霊に導かれると思うでしょうか。不思議ですね。あとその他にもですね、この教会の迫害者であるパウロが今度は地の果てに至るまでの宣教の働きとして神が選ばれ、そして、ペテロはですね、このコルネリオの異邦人コルネリオの家に入らなければいけない。もう本当にですね、神様を箱の中になんか決して入れることはできないお方なわけなんですね。だから大事なのは祈りによってですね、この神様にこのその関わりを持っていくというところが非常に大切であって、でそれがこの28節以降に書かれています。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてくださいありますね。祈りなんですけども、特に願いに御顔を向けてください。そしてその願いというのは叫びにもなってますね。だからこの何々してくださいっていうですね、こうなんていうのかな、なんか付け足したような祈りではなくてですね、本当に生活のど真ん中にいて、この必要に迫られて、そのどうしようもないような、そのような中での願いであり叫びなんですね。それに聞いてくださいということを言ってます。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてくださいとありますね。先ほどからですね、私の名をここに置くという言葉が何度も出てきました。これとっても大事ですね。神様の名が置かれるというのはどういうことかといったら、神様の本質であるとか神様のご性質というのがですね、それはっきりと現れるということであります。私たちが祈るときに、神様と交わりを持つときにですね、このように神様のご性質がはっきりと自分に示されていく、それが実はここでの名が置かれていくんだということですね。それが今ここで書かれているわけですね。そしてあなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ天にいまして、これを聞いてくださいとありますね。天から聞いて、本当に住んでいるのは天なんですね。で、後で天から聞いてください、天から聞いてください、ソロモンが繰り返しますけれども、主がおられるのがこの天であって、そして、この生きて働いておられるその神がですね、その祈りを聞いてくださって、はっきりと答えてくださるということをですね、経験することができるわけなんですけれども、エペソビテの手紙の2章の6節に、憐れみ豊かな神は私たちをキリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいましたとあります。キリストが神の右の座におられるわけですから、キリストのうちにいる私たちも神の右の座のところに霊的にいることができているわけなんですね。つまり私たちがイエス様のお名前によって祈るときに、そのまま直々に神様に祈りが届けられているということであります。ですから祈りって義務じゃなくて特権なんですね。よく忘れますけど、ああ祈んなきゃいけないな、特に朝眠いとき祈んなきゃいけないな思います。けれども特権ですね。こんなすごいことはない。神の子供とした、された特権が与えられているわけですね。 そしてその祈りの主な内容がなんとお許しくださいと書いてますね。聞いてお許しください、罪の許しをソロモンはこの聞いてくださいというふうに言ってるんですね。申命記のところにモーセの予言が最後のところに これからイスラエルがどうなるかという予言が書かれているんですけれども、まあ、そこにですねこのイスラエルの民がうなじの怖い民であって神に背いて、そしてその約束の地から引き抜かれてしまう、そして敵の物笑いとなってしまうということがですねこの予言されています。そのことを彼は考えながら祈っているのかもしれません。また彼自身がですねこの人間がいかに罪深いかということをよく分かっていたわけなんですね。その暗闇の中に住むとさっき彼は言いましたけれども、その神殿がですよ、今から建てられる神殿、私だったら普通だったらですねこのかなんかこういいことや、なんかこう華々しいことをやるんでしたらですね、もっとそういうなんか罪なんていうですね暗いことをなんかもう良しにしてね、他のいいものをですねこの持ち集めようじゃないかというふうに考えてしまいますけれども、まあ、教会でよく言われるんですけれども、教会はよくですねこういうふうに批評されますけど、いつも罪罪罪罪って言われるとね、みんな顔はね喜んでる顔してるのになんで罪って話で悲しくなっちゃうと。やっぱでも罪が語られなかったら罪からの解放がないわけでね、その、まあ、喜びがあるわけなんですけれども、でもその罪を許してくださいというか、もう本当に彼はですね人間がその弱き存在だ、そして堕落してるんだ、だから一番初めにこの神殿が使われるときにはその罪の許しが必要なんだということをですね彼はよく分かっていたわけなんですね。で具体的なその罪を許していただくための例を、具体例を31節から53節までの間にありますが、7つの具体例があります。一つ目を読みます。31節32節、ある人が隣人に罪を犯し呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うとき、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いとしてその頭上に悪を下し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてくださいと書いてありますけれども、一つはですねイスラエル人たちの間の競争ですね、争い事です、揉め事、これ誰かが他者に罪を犯してですね、じゃあこれどういうふうに対処するかということで、神殿に持ってこられて祈るときに、神様公平に裁いてくださいということをですね、ここでソロモンは祈りを捧げているわけですね。本当に公正な裁き、裁判というのはですね、人間の間で究極的には行われ得ないということは私たちよく知っています。けれども神はしてくださる。だからそのために祈っていくわけなんですね。二つ目、33節から。また、あなたの民イスラエルが、あなたに罪を犯したために敵に打ち負かされたとき、彼らがあなたのもとに立ち返り、皆を褒めたたえ、その宮であなたに祈り願ったなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのためイスラエルの罪を許し、あなたが彼らの先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。これは敵に打ち負かされる敗戦です。その時に彼らを励ましてくださいということを書いているわけですけど、罪を犯したからこのように打ち負かされるんだということをですねソロモンが話しています。でこれはこのイスラエルの歴史を見るともうはっきりと現れているわけですね。史跡を見てもそうでしたし、そしてこの列王記を続けて読んでいってもそうです。罪を犯している時にですね敵に打ち負かされているんですね。で私たちも同じです。霊の敵である悪魔に対してですね、私たちが罪を犯しているときに犯し続けるのであれば、神様はその罪の結果、罪というのはどういうものなのか、その深刻であるということを教えるためにですね、ご自分の守りをですね取っちゃうときがあります。そうすると悪魔の攻撃にさらされていくわけなんですね。それによって悔い改めることができるようにということなんですけれども、まあそのときに罪を許してくださいですね、その問題の根源である罪を許してください、そして主との関係を回復することができますようにと 言ってるわけです。35節、彼らがあなたに罪を犯したため、天が閉ざされて雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたのためイスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたのために相続地としてお渡りになったあなたの地に雨を降らせてください、と書いてありまして、三つ目の具体的な例、これは雨が降らないことですね。降らせてくださいというふうにただ祈るのではなくてですね、罪をまず許してくださいと。そして罪を許すだけではなくて、今度は歩むべき良い道を教えてください。それから雨を降らせてください。この順番大事ですね。罪を許していただくという祈り、それから神様に教えていただくという、神様との関係の中にいるその民が雨が与えられるわけなんですよね。そしてもしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルが各々自分の心の悩みを知り、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈りも願いもあなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて許し、また叶えてくださいとありますが、先ほども出てましたが、必ずしも神殿のところまで行かなければいけないということではないんですね。この宮に向かって、その場所で黒穂病にかかり、イナゴ、アブラムシが発生しているところで、敵が攻め囲んでいるそのところで、宮に向かって祈るのであれば、どうか天で聞いて許してくださいということを言っているわけなんですね。一人一人に、そのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけがすべての人の子の心を知っておられるからです。それはあなたが私たちの先祖に賜った地の上で、彼らが生きながらえる間、いつも彼らがあなたを恐れるためですとありまして、人の心というのはあなたが知っておられると。すべての人の心を知っておられるから、それによって、人々があなたを恐れるようになってくださいというふうに書いてありますけれども、そうですね、人間の動機というのはその人本人と神様しか知らないわけですよね。だからその動機に従って裁いてください。その動機に従って報いてください。これとっても大事です。だって誰も見ていないところで、もう簡単に隠せるところで何か悪事を行っていたら、でも動機を見ておられる神様がいます。まあ、その誰も見てなくて、いろんな人が見てる前で、この霊的な装いをしてるんですけれども、心の中では全然違うことを考えてる。でも神は見ておられるわけですね。だから恐れが生じます。健全な恐れですね。神様を恐れて生きていくことができるようになるわけですね。次が、5つ目ですね。この これ37節から4つ目でしたね。このいろいろなこの疫病が出てくる。で、今度5つ目です。また、あなたのためイスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの皆のゆえに遠方の地から来て、彼らはあなたの大いなる皆と力強い御手と述べられた腕について聞いていますから、この宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすれば、この地に全ての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょうとありまして、なんとイスラエル人ではない人たちもここに来ることができるということが書かれています。旧約聖書を注意深く読みますとですね、神様は、この神様の祝福はイスラエルだけではなくて、異邦人も預かることができることが、に気づきます。そして、創世記の12章の3節に約束としてあるんですね。主がアブラハムに約束されたのは、彼の子孫が大いなる国民となるだけじゃなくて、彼によって全ての民族が祝福を受けるんだということが書かれているわけで、今そのように外国人にもしてくださいと。そしてここでこの線があってですね、これ挿入している言葉がありますけど、これ一体何を表しているかわかりますか？あなたの大いなる皆と力強い御手と述べられた腕について聞いていますから。 これは出エジプトのことですね、表しているわけですけれども、これは神様は世界的イベントにされたんですね。全世界の民、民族に対して私はこういう主なんだよと、こういう神なんだということを表すためにあれを行われたわけなんです。だからラハブがですね、エリコにいたラハブが話したんですけど、エリコにいる人たちはもうビクビクしてると、このエジプトで主が行われたことっていう話をしています。いろんなところにその話が、噂が行き巡ったわけなんですね。そしてすべての人があなたの皆を呼び求めなければいけないということが分かりますようにと言っているわけですね。そして44節、あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれた町、私が皆のために建てた宮の方向に向かって主に祈るなら、天で彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞き入れてやってください。6つ目の具体例、これが戦争をしているときにその軍が祈る祈りを聞いてくださいという祈りなわけなんですね。まあ実際に今でもイスラエル軍は戦地でこの祈ってると思いますし、またですね、よく私メール受け取るんですけど、軍隊のために祈りましょうっていうですね、これクリスチャンからの米軍ですね、イラクにいるこの兵士さんたちのために祈りましょうとか、そういう祈りもありました。あとお隣韓国はですね、徴兵制ですから、多くのクリスチャンの若者もですね行くわけですよ。でこの軍役に従事しているときに、家族から離れ、彼女から離れなければいけなくて、若い人たちですからね、彼女彼氏から離れなきゃいけない。なんで彼氏って言ったかというと、イスラエルの人は女性もですね、徴兵制ですから離れなきゃいけない。それだけではなくて、クリスチャンにとっては自分の親しんでいる教会からも離れなきゃいけないわけです。で私は友人から聞きました、基地にも、軍の基地にもですね、教会はあるんですって。けれどもですね、隣ではですね、寺があってですね、そしてお経の音が聞こえるという、もう悲惨な状態だったという話を彼はしていましたが、そのように離れていなければいけない時も、その場所でですね、宮の方向に祈ったら、それを祈りを聞いてくださいという、この具体的な祈りをですね、この言っていいんだ。そしてその中でもう自分が、まあ、ある人たちは教会に行けない、病気で行けないですね、そういう人はいると思います。でも神様はその場所でですね、祈りを聞いてくださるんだということですね。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼に対して怒られ、彼らを敵に渡し、彼らが遠いあるいは近い敵国に捕虜として捉えられていった場合、これが一番最後ですね、具体で具体的な場合。7つ目で、この7つ目が一番長い祈りになっていますが、それは何かって言ったら、捕囚の民となるということです。レビ記と申命記に先ほど話したように、このモーセがそのことをですね予言しましたし、ソロモンもその最悪の事態をですね、神殿を建てて完成するときにこういう話をしているわけですよ。それだけ現実を彼は見ていた。人間の罪深さを見ていたし、神がそのように裁きにおいても契約を守られる方だということを知っていた。それでこのような祈りをですね、捧げていくわけですけれども、彼はこう祈りました。彼らが捕らえられていった地で、自ら反省して悔い改め、捕らわれていった地で、あなたに願い、私たちは罪を犯しました。悪を行って、咎あるものとなりましたと言って、捕らえられていった敵国で心を尽くし、精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、って書いてあります。これ全部その通りに起こりました。バビロンにイスラエルの民が捕らえ、移されて、行き、そしてその中にダニエルがいました。ダニエル書を読みますと、ダニエルは日に3度窓を開け、エルサレムの方を向いて祈っていたということが記録されています。そしてその祈りの内容ですが、ダニエル書の9章を見るとですね、まさにここでソロモンが祈っている祈りを祈っている。私たちは罪を犯しました。 悪を行って咎あるものとなりました。あなたの裁きは正しいです。私たちが悪いのです。でもあなたの皆のゆえに、あなたの憐れみのゆえに、どうぞ私たちをエルサレムへと戻してくださいという祈りをしたんですね。これソロモンが祈っている祈り通りにですね、ダニエルが祈っている。そしてその時にガブリエルがやってきて、聖なるところ、聖女とイスラエルのためについて、聖なるためについて70週が定められているという、この神様の予言をですね告げに来たんです。そして神様が祈りを聞かれます。49節、あなたの見住まいのところである天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。これも実現したんですね。捕らえていった者たちが憐れみの心を起こす。つまり自分を支配している者が憐れみの心を起こすわけですけれども、バビロンが滅んだ後にですね、メディア、ペルシャ帝国です。そしてクロス王が王となったその時に、主の霊が彼を奮い立たせて、そしてイスラエルの民は、主の民は神殿建設をしなさいという布告を出しました。これもこの通りですね。ソロモンが祈った通りに神様がしてくださったわけなんですね。そして祈りのまとめをソロモンが次にしています。彼らはあなたの民であり、あなたがエジプトから、すなわち鉄の炉の中から連れ出されたあなたご自身のものだからです。どうかあなたのしもべの願いとあなたの民イスラエルとの願いに御目を開き、彼らがあなたに叫び求めるとき、いつも彼らの願いを聞き入れてください。あなたが彼らを地上のすべての国々の民から区別してご自分のものとされたのです。神主よ、あなたが私たちの先祖をエジプトから連れ出された時、あなたのしもべモーセにそうして告げられた通りです。あなたの民なんですよ。あなたが連れ出された民なんですよ。あなたが選ばれた民なんですよと、あなたにっていうところ、神に訴えてるんですね。神のご性質に訴えて、これ効果的な祈りですよ。私たち自分のですね、この祈りを、自分の行いをですね、神様に持ってったら、それほどですね、愚かなことはないんですね。けれども神様のご性質に従ってこの祈りを聞いていただく。そして特にですね、あなたの民なんだ、私たちもですね、神の所有の民とされたというふうにペテロが言っています。あなたのゆえに、どうぞあなたの皆のゆえに祈りを聞いてくださいということですね。でこうしてソロモンはこの、ね、祈りと願いをことごとく主に捧げ終わった。彼はそれまでひざまずいて両手を天に差し伸ばしていた主の祭壇の前から立ち上がり、あの聖堂の祭壇の前ですね、立ち上がってまっすぐに立ってイスラエルの全集団を大声で祝福していった。約束通りご自分のためイスラエルに安住の地をお与えになった主は褒むべきかな。しもべモーセを通して告げられた良い約束は皆一つも違わなかった。素晴らしいですね。一つも違わなかったんです、神様の言葉が。事実モーセがたちが荒野の旅をしていた時にですね、安住の地を与えるという約束が与えられて、今この神殿が建てられる、もう移動式ではなくなった、固定式の定住しているという、もう代表的な存在ですね。それが今与えられたところで、今このように宣言したわけですね。神様の言葉は虚しく返ってくることはない。天から地に雨が降ってくるように神様の口から出たものは返ってくることはないというふうにイザヤがですね、予言し、語りましたけれども、本当にそうですね。神様の言葉は、この一つもたがわずに実現していくんだ。そして、ソロモンは三つの、この願いを言ってますけど、57、58、59です。私たちの神主は、私たちの先祖と共におられたように、私たちと共にいて、私たちを見放さず、私たちを見捨てられませんように。一つ目。私たちの心を主に傾けさせ、私たちが主のすべての道に歩み、私たちの先祖の命じになった命令と掟と定めとを守るようにさせてください。これ二つ目。私が主の見舞いで願った言葉が、昼も夜も私たちの神、主の御側に近くにあって、日常のことにおいても、しもべの言い分や、見た目イスラエルの言い分を正しく聞き入れてくださいます。これが三つ目ですね。私たちは、とかく、これしてください。あれしてください。これしてください。あれしてください。 ですね。これ3つ目をよく言われます。でも1番目は何でかって、主が見捨てないでください、共にいてください。これ一番大事ですね。主が共にいてください。2つ目が自分たちが主に心を向け、主に心を傾けている、いますようにっていう。命令を守り行いますようにっていう2つです。まず主がいてください。主の恵みがなかったら私たち主の命令に歩むことはできません。それで、このような交わりがあって、主との関わりがあって、それで初めてこの願いを聞いてくださいという祈っていくわけですね。それで、次に、私が主の御前で願った言葉が昼も夜も私たちの神主の御側に近くあって、あ、これ読んだね、ごめんなさい、60節ですね。地上のすべての国々の民が主こそ神であり、他に神がないことを知るようになるためです。素晴らしいですね。宣教命令というのは実はイスラエルにも与えられていたんです。彼らが宝の神と民となって、そして国々の民が主を知ることができるようにという宣教命令があったわけなんです。いつの間にか内向的になりました。ユダヤ人だけが救われればよい、異邦人は地獄に行くための燃料だとまで考えるようになったんです。違いますね、違います。あなた方は私たちの神主と心を全く一つにし、主の掟に歩み、今日のように主の命令を守り行わなければならないですね。心を一つにしなさいというふうに書いてありますけれども、ヤコブの手紙の中には、二心の人たち、心を清くしなさい、二心、これをですね、一つにしなければいけないわけですけれども、それから王と王のそばにいたイスラエル人は皆主の前に生贄を捧げた。ソロモンは主への生贄として和解の生贄を捧げた、すなわち牛2万2000頭と羊12万頭。こうして王とすべてのイスラエル人は主の宮を奉献した。和解の生贄ですね。これは交わりを表していて、まあ、簡単に言ったらもうバーベキューやってるんですね。祝会です。ですね。これを2万2000頭、羊12万頭。すごい数ですね。その日、王は主の神殿の前の庭の中央部を整備し、そこで全焼の生贄と穀物の捧げ物と和解の生贄の脂肪とを捧げた。主の前にあった聖堂の祭壇は、全焼の生贄と穀物の捧げ物と和解の生贄の脂肪とを受け入れるには小さすぎたからである。その聖堂の祭壇だけでは無理だった。だから整備して清めをして、それから他のところでバーベキューができるようにしたわけなんですね。ソロモンはこの時彼らと共にいた全イスラエル、すなわちレボハマテからエジプト側に至るまでの大集団と一緒に7日と7日、すなわち14日間彼ら私たちの神主の前で、祭りを行ったとありますが、レボハマテっていうのはですね、このレバノンよりももっとシリアの方ですね。ずっと上ですね。ユーフラテスに近いところです。そこからエジプトの川のところまで行ってから相当の支配権ですね。でも神様がユーフラテス側からエジプトの川側までっていうふうにアブラハムに約束されて、かなり近づくとこまで行ったんですけれども、まあ、ソロモンの晩年がですね、その彼が起きてから離れていったのでね、またこの分裂するというですね、残念なことになったわけですけれども、で7日と7日ってあります。でこれは何かというと、カリオの祭りの7日が余計にあるんですね。でそれでカリオの祭りも祝っていたわけです。で14日になりました。8日目に彼は民を去らせた。民は王に祝福の言葉を述べ、主がそのしもべダビデとその民イスラエルにくださったすべての恵みを喜び、心楽しく彼らの天幕へ帰っていた。素晴らしいですね。心楽しく、恵みを喜んだですね。彼らはそのことをですね、このよく理解して帰っていきましたけれども、9章からですね、神様はソロモンを祝福すると同時に警告する言葉をですね、このかけられています。このようにしてソロモンが神様の憐れみにすがったこの祈りですね、へりくだる祈りですけれども、本当にですね、私たちがこの繁栄しているように見えても、一見祝福されているように見えてもですね、本当にこの霊は燃えているけど肉は弱いんだというふうにイエス様が言われた、この現実っていうんですか、というところにですね、こうから離れることがないようにですね、本当にいつもこの罪の許しということをですね、この思いながら歩んでいく必要がありますね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこれだけ映画ですごくきらびやかに見えるこのソロモンが、 あなたに対しては本当にへりくだった心を持っていたのを今読むことができました。神様、どうかこのようなあなたを愛する心をお与えください。そして本当にこのあなたがとても良い方で、契約と愛を持っておられる方で、私たちに対しても同じように契約と愛を持って生きておられることを本当に感謝いたします。私たちがあなたを叫び求め、罪を悔い改めてあなたに立ち返るのであれば、あなたは豊かに許してくださることを本当に感謝いたします。天のお父様、あなたに心を全く一つの心にしてください。二心を清めていかなければいけません。どうぞ助けてください。自分ではできません。聖霊様がしてくださいます。そして私たちがあなたのこのお言葉を本当に尊んで、本当にこの悪から避けてあなたの道を歩ましてくださいますようにお願いいたします。聖霊様が助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
いきます。